舞鶴赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われます週末のイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は京都交通の提供でお送りします。さてまずですね、この度の大雨豪雨の災害によりまして被害を受けられた皆さんに、心よりお見舞いを申し上げたいと思います。まだまだ、復旧復興大変な方々、多くいらっしゃると思いますけれども、私たち FM 舞鶴としてもできる限りの、情報発信や支援など、していきたいと思っております。また、この後も、ね、イベント情報などお届けしていきますけれども、舞鶴の方へ京阪神また全国からお越しの皆さんも、交通機関も今回この大雨で大きな影響を受けておりますので、どうぞ最新の交通機関の情報を、ご確認いただきまして、舞鶴の方お越しいただければと思っております。よろしくお願いいたします。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。それ一つその前にですね、
はい、
以前このイベント情報のコーナーでもお伝えをしておりましたイベントなんですけれども、7月15日日曜日に開催する予定でした海の京都発ロックフェス岩垣ロック2018、そして、同時開催予定、海の京都食いつくせフェスタ2018、この2つのイベントは残念ながらこの大雨の影響で、中止ということになりました。大変残念ですけれどもこの2つのイベント中止となっておりますのでお知らせいたします。
はい、
なお、同じ日に開催予定の、西舞鶴駅西駅交流センターで、開催予定西舞鶴鉄道ミニフェスティバル、こちらに関しては予定通りほぼ予定通りの開催が予定されています。こちらに関してはまた後ほどお伝えいたします。さあ、まず今日最初の、イベント情報のご紹介ですけれども、
はい、
イタシャ天国というイベントがねはいあるんですけれどもね、
はい、
まず
イタシャ、ね、
皆さんイタシャってねご存知でしょうかね。元この痛いっていう言葉をね、最近はちょっと本当に物理的に痛いじゃなくって、ちょっと違う使い方をするようになってきておりましてね、見ていて痛々しいとかちょっと恥ずかしいみたいなことを、今痛いって言うんですけれども、そんな痛い車、
はい、
具体的にどうかと言いますとアニメ漫画ゲームなどに関連するキャラクターやメーカーの、ロゴをかたどったステッカーを貼り付けたり、もう車全体をそういうねキャラクターの絵が描かれたような車にしたりと、そういう、いわゆるオタク文化から発祥した車、これがイタシャと呼ばれるんですね。舞鶴市内でも、ね、たまに私も走ってるのを、見かけることが、ね、あるんですけれどもね、そのイタシャ天国、舞鶴イタシャ天国というイベントが、7月22日に赤レンガパークで、開催されるんですね。
すごいですね。
こちら最初はですね、
はい、
今年の4月にお台場で開催がありまして、その時は、なんと仙台のイタシャが集まった。こちらねそのホームページなどに載ってるんですけれどもねなかなかこう、圧巻と言いますか、
いやこれすごいな世界観。
はい、でこれが西日本では初めての開催となるイベントで、今回赤レンガパークではもちろんこの仙台というわけにはいきませんので、
はい、
規模は小さめで80台程度になるということなんで、でも80台でもすごいと思いますよね。
すごいインパクトですよね。
こちらが舞鶴赤レンガパークというまたすごいこう歴史のあるロケーションに この現代のまたこの板車が80台並ぶというね。
いやなかなかお目にかかれないですよね。見てみたいかも。
7月22日日曜日、舞鶴赤レンガパーク、板車、板単車、板チャリ、自転車もあると、いうことなんですね。
自転車ってでも塗装部分少ないのにそこにこう詰め込んでる感じなんですかね。
そうですね。
面白い、
なかなかこれは面白そうなね。エントリーの受付は終了していますけれどもね、もちろん見ていただくのは、自由に見ていただけますのでね。7月22日赤レンガパーク、またね、赤レンガね、車といえばクラシックカーフェスティバルがねありますけれども、なんかこれとはまたこう同じ車のイベントといっても正反対っていうんですかね、なんか、
そうですね。でもある意味本当になかなか80台もねお目にかかることがないので、夏休み入ってますしね、お子さんたちもすごく喜ばれるかもしれない、
そうですね。
あと私知らなかったんですけど、燃え車とも言うんですね。
なるほど、そうそう、さっきも少し言ってたんですよね、人から見れば板車だけども本人は板車だとまあ思っていないというか、まあね、燃え車なんですよね。
燃える車、いやでもすごい大事にされてるでしょうね。
そうですよね、
愛着湧きますよね、絶対。
でそれをまたねこうしていろんな人に、そして同じ趣味を持っている人にも見てもらえる、ということで、
すごいイベントですね。これ
面白そうですね。
はい、
舞鶴板車天国、7月22日朝9時30分から夕方4時までの予定で、舞鶴赤レンガパークで開催されます。
はい、
さあそして同じ日にまたもう一つ大きなイベントがあるんですよね。
はい、あこれですね、
はい、
艦隊コレクション、
はい、
これは蓬莱激戦用意42戦目。
そうですね、
もう42戦目になるんですか。
はい、そうですね、こちらねこの42というのがいろんな地域でこう開催されているのをすべて合わせてということのようなんですけれどもね。
なるほど、はい、舞鶴でももう結構
かなりねもう結構定着
してますよ ね、 ね
してきた感じがしますよね。
この時ってすごい全国各地からね、はい、たくさんの方が赤レンガパークにお越しいただけるので、はい、
そうですね。で今回初めてこの会場がね、中舞鶴の 中総合会館になりましてね。
赤レンガじゃないんだ。
そうなんですよね、屋内ということで、まあね、暑い時期でもありますし、まあ
すね、
快適には過ごしていただけるかもしれないですね。
お着替えとかがしやすいんですかね。
そうですね、
そこから、移動ができるんですよね。コスプレのまま赤レンガパークや脱水桟橋への移動が可能ということで、
こちら7月22日日曜日ですので、ね、自衛隊桟橋の、公開も通常であればされていますし、そして、赤レンガパークに行きましたら先ほどの板車天国がやっていると、
わーすごいな、
状況なんですね。はい、こちらも、まあ、同人誌の販売、そして今、ね、藤本さんからもありましたコスプレ、そういったことが楽しめるイベントになっておりまして、12時から、午後3時までですね、同人誌の即売会が行われると、そうカンコレ、まあ、今一度ね、まあ、舞鶴でももう結構このカンコレって、定着してきているかとは思うんですけれども、もともとこれはゲームなんですよね。第二次世界大戦時の、海軍の軍艦を中心とした船を、女性キャラクターに擬人化した艦ムスをゲームの中で集めて強化しながら、敵と戦闘して勝利を、目指すというゲーム、でその中に舞鶴が登場するということで、舞鶴もそのいわゆるこのゲームの、まあ、聖地なんていうふうに言われるんですけどね、の一つとなっているということなんですね。
船をね女性キャラクターに見立てるっていうその発想が面白いですよね。
面白いですよね。
可愛いですよね、あのキャラクターの女の子。
そうですね、
なんかこの板車天国と同時開催っていうのがなかなか同時というかね、場所は違えど、これなかなかマッチングすると面白いですね。
盛り上がりそうな感じですよね。もうなんか一気にこう舞鶴がこう、オタクの街、なんかちょっと秋葉原っぽく なるの一日になるのかなみたいな感じがいたしますよ ね、 ね
いやぜひ京都市内の皆さんもね、そういうのお好きな方はちょっと舞鶴にお越しいただきたいですね、はい、
そうですね。そしてなんかこのね、観光でホームページ見てますと、はい、前日に前夜祭ということで21日あ、舞鶴の街中をいろいろ歴史のスポットを探索したりとかいうイベントも計画されているようですし、で前日21日はね、東舞鶴の商店街では、このね、7月といえば夜の市が土曜日開催されていますので、まあ、前夜祭夜の市と楽しんでいただいて、翌日この、観光レイベントに参加していただくと、観光レイベント、そしてもちろんこの板茶天国に参加していただくというような ね
スペシャルコースですね。
はい、ということでね、来ていただく方はぜひぜひ、冒頭にも申し上げました、交通機関の情報を、ね、しっかりご確認いただいて、
ね、
はい、お越しいただきたいと思いますし、また舞鶴の皆さんもね、ちょっと異様な光景が見られてもね、どうぞせっかくこう舞鶴に全国から集まってくださってる皆さんですね、温かく、歓迎を、
ね、
してあげていただいてほしいなと、してあげてほしいなというふうに思っております。
はい、楽しみですね。
はい、7月22日赤レンガパークでは舞鶴板車天国、そして、中総合会館では、観光イベント蓬莱激戦用意42戦目が開催されます。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さて、続いてもう一曲なんですけれども、ですね、藤本さん、このね、単鉄メロディーってご存知でしょうか。
単鉄メロディー、電車の中で流れるやつですか。
そうですね、電車の中や駅などで単鉄の駅で流れるメロディーなんですよね。
はい、
京都丹後鉄道のサウンドブランディングということで、京都精華大学教授の小松正文さんがね、はい、作曲されまして、その、京都丹後鉄道ね、そう、京都丹後鉄道も今回本当に大きな被害をね、まあ、受けられたわけですけれども、3つの線があるんですよね。宮前線、宮福線、そして宮豊線と、はい、それぞれの線のイメージを、まあ、して、作曲をされた曲というのがそれぞれの、まあ、主要駅で流されたり、あるいは車内で流れたりしています。で、今日はこの舞鶴と宮津を結んでおります。まあ、今回も本当に大きな被害を受けているんですけれども、宮前線の、はい、を、テーマにしました海鉄という曲、お聴きいただきたいと思うんですけれどもね。
はい、
こちらですね、よく聞いていただきたいです。宮津湾の波の音とか、由良川鉄橋を通過する時の音とかがこの曲の中に、実際に収録されていますので、お聴きいただきたいと思います。小松正文さんで単鉄メロディ、京都丹後鉄道のサウンドブランディングから海鉄宮舞線です。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都、舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ということでね、なんか本当にこう、宮舞線の景色が思い浮かぶような、
素敵なメロディーでしたね。
まあ、本当にね、こちらも大雨で大きな被害を受けたこと、本当にまあ大変だと思うんですけれどもね、一日も早い復旧、願いたいと思います。
待ってます。
はい、さ、そんな中ではあるんですけれどもね、少し先ほどもお話ししましたように、7月15日、まあ、この日は、今ね、もう舞鶴でおなじみになってきました、豪華客船、コスタネオロマンチカが入港する日でもあるんですけれども、まあ、それに合わせて、開催、大野辺緑地で開催予定でした、岩垣ロック、そして海の京都食いつくせフェスタの方は残念ながら今回この大雨、災害対応のために中止ということになってしまいました。ただ、さらに同時に、西駅交流センター、西舞鶴駅の方で開催、計画されています西舞鶴鉄道ミニフェスティバル、こちらは、予定通り、ほぼ予定通り少し時間を短縮して開催されると、いうことですので、このイベントの情報をお伝えしたいと思います。
はい、
7月15日時間は朝10時から夕方5時までとなります。一部チラシで、夜7時までとなっていましたが、諸事情により夕方5時までということになります。場所は西駅交流センター3階ホール、西舞鶴駅、JR と丹鉄の駅に、併設されている施設です。入場は無料です。イベントの内容なんですけれども、まず N ゲージ、鉄道模型ですね、運転体験、こちらは5分間100円ということで、 本物の N ゲージ車両を自分で操作できる体験型イベント、うんうん、で、3両編成ですが東北北海道新幹線 E5 系や北陸新幹線 E7 系の運転もできます。
すごい、はい、
そして鉄道おもちゃプレイランド、こちら無料で、線路と車両をご用意、自由に遊んでいただけますということでね、またあの、ね、プラレールなどが、用意されると思いますのでね、
楽しそう、はい、
そして清水哲郎さんの写真展、日本鉄道機構、日本全国鉄道旅丹後夢列車ということで、
はい、
全国各地の鉄道景勝地を、カメラに収め、とりわけ京都丹後鉄道沿線にカメラを向けられた素晴らしい写真の数々、今回特別展示、そしてこの清水さんご本人も当日、
すごい、
はい、午後以降会場にお越しいただけるということなんですね、
すごいですね、もう撮り鉄の皆さんのカリスマみたいな人なんじゃないですか。
そうですね、さらには、ね、鉄道部品グッズの販売、実際に現場で使われた各種鉄道部品の販売会、
すごい、
はい、そしてお子様には鉄道おもちゃなどが当たるミニコインゲーム、お土産には丹後観光列車以外でなかなか買えない丹鉄クッキー、
これ買えるんですか当日。
そうなんです、買えるということなんですよね。さらにですね、ビッグなゲストということで木村優子さん、木村優子さんね、元祖鉄道タレントとも言われまして、なんと日本の鉄道を全部乗った女と、
どれだけあるんですか、ね、日本鉄道ってね、
すごいですよね、
すごい、
まあね、あのいわゆる、鉄子さんと言われる存在になるわけですよね、てっちゃん鉄子さん、女性な
んね、
木村優子さんが午後1時から3時サイン会、こちらはサイン会は、当日木村優子さんのグッズをお買い上げの皆様に、ご参加いただけるということですのでね、
はい、すごいビッグゲストが、
来られるということで、まあ、本当にね、この鉄道が止まっている中で鉄道フェスティバルというのが、まあ、開催されるということで、いろいろ判断悩まれた、そうではありますけれども、まあ、この勇気づける、まあ、復興に向けてということでも、そうですね、まあ、開催をされるということですので、ぜひぜひ、まだおそらくね、ちょっと鉄道で来ていただくのが難しいかもしれませんけれどもね、情報を確認いただきましてぜひお越しいただきたいと思います。また内容は変更になる可能性があります。詳しい情報については、北近畿鉄道ビジネス株式会社さんの、Facebook ページ、ご覧いただきたいと思います。
はい、
ね、本当お子様も、そして大人の方もね、おそらくとっても楽しんでいただける内容になっていると思いますので、
ねえ、はい、すごい盛りだくさんです ね、
まあ、本当に、ね、大きなこの同時開催の予定だった大きなイベントが中止は残念なんですけれども、ぜひぜひこの鉄道フェスティバルだけでも、7月15日楽しんでいただければと思います。そのコスタネオロマンチカの入る埠頭からも、シャトルバスが走っておりますので、舞鶴に来られた皆さんにもぜひぜひお越しいただきたいと思いますね。
はい、
ということで西舞鶴鉄道ミニフェスティバルについてご紹介いたしました。さあ、そろそろお別れの時間になりました。冒頭から申し上げております通り、今回の大雨、大きな被害を受けられた皆さん、心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧復興をお祈りしたいと思います。またこれから舞鶴にお越しの方は、最新の交通機関の情報を十分ご確認いただきましてお越しいただきたいと思います。公共交通機関、またあるいは道路の方も、通れないところが出ておりますので、はい、お気をつけください。ということでこの時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香里でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。